トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。師走に入り慌ただしさが増すとともに平野部でも雪の便りが聞かれるようになりました。皆さんの周りではいかがでしょうか。皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね、今の町についてや市町村長の思いなどを伺っているトップインタビューいいね富山。今日は世界遺産合掌造り集落が雪化粧などのニュースが伝えられる南砺市に田中幹雄市長を訪ねました。地方はどうあるべきかを考えるローカルサミットを通して、南砺市が目指す一流の田舎づくりに向けて住民自治の在り方などについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。以前この番組でもお伝えしましたが、南砺市では今年4月から小規模多機能自治という手法を使った住民自治がスタートしました。持続可能な地域づくりを目指し、住民一人一人が自分たちで地域の課題を解決していく仕組みです。同じような取り組みを含め、全国各地で町づくりを進める市民や有識者200人余りが南砺市に集まり、10月にローカルサミットが開かれました。
一流の田舎を目指したいんだということを宣言をしているんですけれども、南砺市を通してローカルの課題を解決するためにどうあるべきなのかということをですね、ぜひ考えていただきたい。
田中市長のこんな挨拶もあったローカルサミットですが、市長がサミットに求めたものは何でしょうか。
まずですね、自分たちの地域をどれだけ誇れるか、まあ、当然皆さんはそれぞれお生まれになってお育ちになったところっていうのはみんないいところは知ってると思うんですよね。ただこれからの街づくり地域づくりは、特に地方の都市はよりこう外から見た人がどうその地域を見るか感じるかということがすごく大事だと思ってまして、で私自身がもう数年前から地方創生のこの事業を計画をスタートするときから、南砺市田舎なんだけれども一流の田舎になるんだ、一流の田舎とは何ぞやと、こういうことを自問自答をずっと繰り返しておりまして、私自身としては一流の田舎というのはやはり昔のようなこの家族地域が一丸となってさまざまな課題を解決していくという、そういったことも大切でしょうし、先人たちへの敬意とかですね、今我々がここに暮らしている誇り、みんなで市民の皆さんが、誇りを持つような、そういうことにつなげていきたいと思ってまして、でまさにこう一流の田舎をもうみんなで考えようということを都会から来た人、そして市民の皆さんと一緒に考える、そういうローカルサミットネクストになればいいなと思っておりました。
2008年に1回開かれているわけですが、その時は成果があったんですよね、確か。
ちょうど2008年というのは東日本大震災の発災した年なんですね。今まで私たちは東京も大都市も自立した都市だと思ってたんですが、まさに電気だとか水だとかを考えると自立してないんだと、地方とタッグを組んで共生しなければ都市も成り立たないんだということを実はその時にみんなで議論をしてですね、でそれで私はエコビレッジ構想という小さな地域であるけれどもやはり自立を目指してしっかり取り組んでいく、 あのエネルギーというもしくは環境というエコロジーのエコとエコノミーといいますか小さな経済お金を地域で回すそういったことをやはりやっていくことが大事だと思いましてエコビレッジ構想を作るというのを宣言したそういうあのローカルサミットだったんですよ。
今回のサミットではですね地域産業や介護、福祉、自然との共生など10の分科会が行われました。その中で市民が出資した基金で地域の課題の解決などを図るローカルファイナンスと呼ばれる新たな仕組みについての分科会ではですねこんな議論がありました。
金儲け、例えば道の草刈りを委託を受けてお金を稼ぐとかですね、そしてそれを地域活動に生かすという収益事業もできるようになる。今までの公民館は金儲けしちゃいかんと交流センターにすることによって収益事業ができるようになる。
投資額は大きくないんです。一口2万円でやっていただいているので、ですけども、まあ、応援している事業者が成果を出してくれると自分の喜びになる。事業者だけではなくて出資者も地域課題に向き合う意識を変化させていることになります。
このローカルファイナンスという考え方何都市も取り入れていらっしゃいますね。
はい、何都市も2年ぐらい前からこの勉強会を始めましてもう大詰めです。あの我々が向かっているのは公益財団法人なんと幸せ未来基金ということで、まさに市民の皆さんから今300万ぐらいも集めてるんですけどこれをもとにさらに、さまざまな寄付をいただいて、地域の困りごともしくは地域で何かソーシャルビジネスのようなことをやりたいもしくは福祉でもあるんですがそういったことをこう、財源的にも後押しができるようなそういう仕組みを作りたいと思ってまして、この基金を作りました。今住民自治のあり方も、今年の4月から小規模多機能型ということで町づくりのやり方を変えてますので住民自治のあり方とこの基金を2本立てで今取り組んでいるというところでございます。
さてあのサミットの成果はですね、市民憲章ですか、まあ、漢字で志す民と書く市民の憲章としてまとめられて、市長に提案されました。提案の内容と南都市が得たものは何でしょうか。
はい、でも100人以上まずは県外もしくは市外から集まっていただいてそして市民の皆さんも200人ぐらい集まってですねそこでお互い様々な議論をしました。でそれを一つまとめていただいたんですが未来の南都市がこうあるべきだっていうことが全て書かれております。これから来年度の予算もしくは総合計画を立てる中でこういった思いをですねやっぱりしっかり具現化していくということが大切だというふうに思っていますので、また我々も行政として取り組んでいきたいなと思っています。ま
あ、前回のローカルサミットの成果で生まれたエコビレッジ構想にこれ匹敵するですね何か構想が生まれるといいですね。住民主体での地域活動を住民自治をどう進めていくか全国から集まった人の知恵を得ながら見出そうというのが今回のローカルサミットに南都市が求めたものです。分科会では持続可能な住民自治を進めるため補助金だけに頼るのではなく住民の出資などによる基金で地域の課題を解決することの意義も強調されていました。この後南都市が進める南都幸せ未来基金の動きそしてまずは来年度予算に今回のローカルサミットの成果がどういう形で盛り込まれるかに注目です。トップインタビューいいね富山南都市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。さて南都市は今年国の内外から注目される出来事がありました。今年を振り返ると SDGs 未来都市選定やシアターオリンピックスなど大きな出来事がありました。市長として思うことは何でしょうか。
はい、今年本当に大きな出来事として一つはですねやはり3年前から目指してきた SDGs の未来都市に認定をいただきまたモデル事業を認定いただいたということはこれは今まで 7,8 年ですねエコビレッジ構想ということをやってきてさまざまな環境の問題とか小さな地域での取り組みをですねエコビレッジから SDGs ということがうまくつなげたなというふうに思ってまして これからさらに、まあ、これはテーマとしては2030年に向かって、国もしくは世界の目標に南砺市がどう向かっていくかということですので、我々誇りを持ってですね、あの責任を持って取り組んでいくと大きなステップになったなと思っています。またあの夏には戸賀の方でシアターオリンピックス、本当にあの5週間にわたって金土日あの演劇が戸賀でもしくは黒部で行われました。とにかく夏の戸賀はもう世界中の人たちが集まり、それが演劇を見た後に、村民の皆さんがも含めて準備をしたあのグルメ館というこのフードコートでみんなが交流をして、でお酒を飲んで、楽しんでる姿を見たらもう国際的な事業になってるなっていうのを実感しましたね。
それを今後につなげなきゃいけないですね。
そうですね。
さてあの来年に目を向けますと懸案であった庁舎の統合、これ7月になりますね。
そうですね、いよいよ来年の7月に庁舎の統合ということで今準備を進めています。まあ、あのより一丸となってさまざまな仕事に取り組めるような体制にするということと、かたややっぱり他に空いてくるスペースもありますので、公共施設の再編だとか同時にこの行政のスリム化も含めてですね、取り組んでいかなければならないというふうに思っています。ま
あ、ある意味ですね、統合庁舎をベースに南砺市のまた新たな歩みが始まるというふうに考えればいいですね。
そうですね、明るい元気な街づくりのために、しっかりと、スリム化をするところはスリム化をして、使うべきところは使って、やはりあの、まあ、事業を進めていくということが大事だと思います。
それからあの今年4月から始まった住民自治の新しい形、住民主体のですね、小規模多機能自治もこれ進むと思うんですけれども、ローカルサミットに出席されたまちづくりや地方自治に詳しい日本総合研究所の茂谷浩介さんがこんなことをおっしゃってました。
富山の人はこうやってなんとなく誰か言うのを待ってる人が多いけども、そうじゃなくて自分たちでこう計画に対して物申して、そのしかもできたと文句言うんじゃなくて作るときに口を出してね、でその上でじゃああんた一体以上は協力しなさいよって言われるでしょ。そういうのはやっぱ住民自治の基本ですよね。
という茂谷さんなんですが、市長いかがでしょうか。
やっぱり責任ある住民自治というものをあの茂谷さんは提言されたんだと思います。自分たちの地域を愛し誇りに思って、そしてその地域の未来を、考える、もしくは住民の中からそういったことをですね、あの自主的に課題を解決するという力も含めて取り組んでいくことが大切だと。そして富山の皆さんということだけではなくて、地方の皆さんって結構誰が来られてもいやそんないいとこないですよっていうようなことがあるんですけど、そうじゃなくてぜひどうぞぜひどうぞっていう形にしていけば、まあ、移住定住も含めてですけどね、もしくは自分の息子さんとかお孫さんもおい来い来いこっち来いっていう、自分の家にもう一回戻れっていうような、そういう動きになればいいなと思ってるんですけどね。
まあ、南砺市でですね、新たな地方自治の形が生まれる予感がしてきました。南砺市の目指す小規模多機能自治という住民自治を基本にした地方自治の形は、住民の積極的な参加がないとできないと言えます。地域のことに積極的に口を出し協力することが市民に求められています。そして来年7月の統合庁舎実現で行政のスリム化にも取り組むことになりますが、それに応えるべく議会も定数を2減らす方針を決めました。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、次は冬の南砺市について田中幹夫市長です。さてこの冬も南砺市から目が離せませんか。
あの12月の、まあ、あの年末になりますと皆さんやっぱり冬の、あの年の大市とかもあります。福野の町はもともと市の町ですので、12月27日には、年の大市が行われますので、皆さんお越しいただければと思います。またあの大晦日は我々この南砺市民は 伊予草廊下のスキー場で花火が上がってカウントダウンイベントがございますので、皆さんぜひあのスキーボードを持ってお越しをいただければというふうに思います。実を言うと来年の2月14日から国体のスキー競技会が南砺市を中心に開催されますので、まずは早めに雪が降って五箇山の世界遺産も雪の中を照らしたりするイベントもありますので、たくさんの方に来ていただきたいと思いますけれども、まずは国体、成功させるように今準備を進めています。
その南砺に来たらですね、ちょっと寄ったらいいよという立ち寄りスポットあればどうでしょう。
あのいろんな美術館とか博物館に行かれることが多いと思うんですけど、あの福光美術館も村方志功さん石崎光洋さんの常設展があるんですが、写真 OK ですのでぜひ自分と村方志功さんの作品を入れて福光美術館行ってきたよっつってあのインスタグラムとかにアップしていただければと思うんですね。ぜひまたお越しください。
ま、美術館もちょっと変わった、ま、南砺に来ていつもの冬と違う南砺市が見つかるかもしれませんね。ありがとうございました。
先月9日から福光美術館の常設展などの作品が写真撮影できるようになりました。条件など詳しいことは美術館のホームページなどで確認してください。さて南砺市が目指す一流の田舎をどう実現するか、ローカルサミットの成果などをもとにエコビレッジ構想に続く新たな指針が出るのでしょうか。この後の南砺市の動きに注目です。今日は南砺市の田中幹夫市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は船橋村の金森勝夫村長に最近の小さな村の出来事や子育て共助のまちづくりの今後の取り組みについて聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。